今申し上げました通り、昭和26年に電力体制ができまして、昭和27年、1952年が私どもの電源開発会社の発足した年でございます。まずはその水力の開発をということでスタートいたしまして、大変小さくて恐縮なんですけれども、ここに代表的な発電所3つほど挙げさせてもらってます。右上にありますのが佐久間ダム、佐久間発電所でございまして、1956年、昭和31年に完成をいたしました。で、これは35万キロワットということで、まあ、水力としては今でも、3番目に大きいんですが、発生電力量としては今でもダントツのトップでございます。で、その下に奥多波発電所、それから左側に美幌発電所というのがありまして、それぞれみんな昭和30年代にできたものでございます。ちょっと写真は載せたいんですけれども、もう一つ田子倉発電所というのがございまして、これも、昭和30年代にできたものでございまして、で、現在この佐久間、奥多波、田子倉が、発電所の規模、水力発電所の規模としては現在でもベスト3で、見頃発電所もベスト10に入っております。で、他の電力会社さんを見ましてもですね、ベスト10に入っているのほとんど30年代あるいは戦前にできている発電所なんですね。やっぱり水力発電所というのは自然の地形を利用して発電をするわけなんで、まず一番いい地形のところを確保するというところからスタートしますから、その後40年代、50年代いろいろ発電所で生きてきますけれども、どんどんどんどん効率悪くなってきて、やっぱりこの頃の発電所というのが一番効率のいい、今でも働き頭の発電所というものでございます。で、実はこの時代が過ぎますと、私どもはこういう火力発電所なんていうのを作ったりしてるんですが、ここに磯子ですとか高砂火力なんていうのが書いてありますけれども、この昭和40年ぐらいになって、いわゆる石炭から石油にエネルギー革命が起きた時に、日本の石炭使わなくなると困っちゃうだろうと、山間地の北海道や九州の経済どうなるんだと、そんなようなことで石炭火力発電所を私ども作ったんですが、実を言いますと磯子火力発電所は、もう2009年に全面的にリニューアルしちゃってます。で、その他に北九州ですとか広島にもあったんですけれども、全部なくなったりあるいは建て替えたりしております。その頃残ってるのはこの右上にある高砂火力というので、もう40年以上経つんですが、全国で見ても一番古い、もう老朽化もいいところの火力発電所でございまして、こういうふうに火力発電所っていうのは非常に、寿命が短いんですよね。原子力が40年というような区切りを、提起しておりますけれども、火力発電所も同様でございまして、高熱と高圧の蒸気でもって発電しますので、機械の寿命は非常に短いと。それに比べまして、この水力発電所は50年を超えた発電所が今でも現役で、働いているというようなことでございます。で、私どもはその後いろいろな火力発電所とかいろいろの作りましたけれども、こういったお話はまた別の機会といたしまして、じゃあこういった会社でですね、茅ヶ崎でどういうふうなことをやることで私どもがここに来たかということで、ちょっとお話をさせていただきます。ちょっと古い話をさせていただきます。茅ヶ崎にですね、場所を確保いたしましたのが昭和32年でございます。先ほど昭和27年に会社ができて、30年代に次から次へと発電所、水力発電所を作ったというふうに申し上げましたが、そういった大規模な発電所を建設する上での建設用の機械、資材、こういったものの整備や保管をする施設をですね、どこかに確保しなきゃならんということで、場所を探していたわけでございます。で、この茅ヶ崎の地というのが、昭和30年代の初頭は、線路の南の方はですね、別荘とかありまして随分開発されていたようですけれども、北側というのはどうも、国道1号線の周りに市街地がずっと広がっていて、その北側というのは、全部田んぼ畑だったというふうに聞いてございます。で、駅に近くてこれだけの広大な、農地があって、で、なおかつそのここにあります通り、右側がちょうど相模線があってですね、国鉄の駅から引っ込み線を引きやすい。で、なんといっても東京に近い。 で私どもが発電所を開発しているのが主としてその福島新潟ですとか中部地方とか紀伊半島だったものですから、あんまり遠くに作るわけにもいかない。この茅ヶ崎というのが非常に一番いい場所だということで、ここに候補地ということで挙げさせてもらったわけなんですが、まあ、ちょうどその頃茅ヶ崎市でもですね、その工場誘致というのを、盛んにやっておられたようで、まあ、当時の市長さんからもぜひというようなお話を受けてですね、まあ、ここに土地を確保することになったんですが、まあ、それが昭和32年のことでございました、まあ、しかしその、市とはですね話はついたんですけれども、ここは農地ということで農地転用しなきゃな。でそこでだいぶ神奈川県の方から反対もございまして、これだけ、立派な田んぼを、潰していいのかというようなご意見がかなり出たというふうに聞いております。まあ、そんなようなこともございまして、実際に、ここで事業を始めるまでには2年近くを要しました。でその時点でですね、土地は18万平米と非常に広い土地なんですけれども、左下の四角い部分についてはこれは市に、市の方で、引き取っていただくということで、まあ、それが今の梅田小学校の幼稚になっているわけですけれども、まあ、そこに、それ以外の土地を確保させていただいたということでございます。でこの主な目的として、その大規模ダムのですね、建設用の資材置き場、修理工場等々につきましては中央倉庫というような施設だったんですけれども、実は残念ながらこの私どもの会社に中央倉庫がどういったものかというような写真が全然ございませんで、実はちょうど私どもの、南東側ですね、今日船社長をおいでいただきますけれども、日本製箔さんの工場がございまして、そこの写真に私どもの事業所がよく写っておりましたので、それをちょっと拝借させていただきました。縦がですね、縦の左側が国道1号線でございまして、そこから斜めに通じているのがちょうど、今のあれですよね、一里塚からそのちょうど島中ホームセンターの方に向かう道路ですけれども、そのちょうど右側に私どもの、中央倉庫がございました。で中央倉庫と申し上げましても、実はこれもまたちょっと別角度から撮ったんですけれども、ほとんど倉庫らしいものというのが、半分ぐらいしかなくて、実際はのぞみ場というような言い方をしてですね、資材類はここの土地の中にですね、まあ、雨ざらしのまま並べておいたというようなことをしていたようでございます。まあ、これがまず中央倉庫でございました。で中央倉庫の側にですね、その左側、左の端の方にですね、土木試験所というふうに書いてございますけれども、昭和35年の12月にですね、ここに施設を持ってまいりました。で水力発電所というのは自然の地形を生かしたまま施設を構築いたしますので、それぞれその自然の地形に合わせて水の流れですとかコンクリートの量、構造物の形、そういうところをですね、決めていかなきゃならないわけで、その都度、実はいろいろなところで試験実験をやっておりましてですね、特に一番よくやってたのがですね、電力中央研究所がですね、東京の狛江市に、まあ、研究所を置いておりまして、そこでそこを間借りしましていろいろな試験をやっていたんですが、まあ、それでも足りなくなって東京電力さんの施設を借りたりだとか、かつて発電所だった場所でやらせてもらったりとかいろいろやってたんですけれども、ここに土地を確保できたものですから、ここでいろいろな試験等をやったらどうかなということで、持ってきたのが昭和35年12月でございます。 水利試験室というそのダムの模型を作って水の流れを実験で再現させるというような試験室でございまして、これを茅ヶ崎に持ってまいりました。これが、土木試験所という名前をつきまして、以後、順次、茅ヶ崎に、施設が、移ってきたものでございます。これ昭和40年頃の土木試験場でございます。左側ちょっと斜めに切れているのがちょうど千の川のところだと思います。で右側、今ジャスコさんになりました三和工機さんの工場ですかね。で真ん中の上の方はトピー工業さんの工場だろうと思います。正面から見るとこんなような状況でございまして、ちょっと上の写真はかなり歪んだ状況になっているんですけれども、まあ、下が、まあ、当時の、土木試験所の様子でございます。まあ、中ではこんなアスファルトの試験ですとかコンクリート試験、それからアーチダムの水利模型実験、水利模型実験というのはこういうふうにダムそのものの模型を、50分の1とか80分の1とかの模型をですね、作りまして、そこに実際に水を流しまして水の流れを、確認する、まあ、そんなような実験でございます。で現在も実は今でも同じようなことは、校内でやってございます。でこういった土木試験所ともう一つ、ちょうど真ん中でございますけれども、原発工業高等学園というのがございます。で当時、水力発電所の建設を全国でやっておりまして、その建設のためにはですね、その土木関係の、まあ技術者というんですか、働く人たちを、まあ、大量に必要といたしましてね、当時は臨時雇用員というような名目で働かせておりました。それは建設が終わってくると、じゃあその雇用員どうしたらいいんだというそういう雇用問題も出てまいりまして、まあ、今じゃいろいろとんでもない問題になるかと思いますけれども、まあ、当時はそういう臨時職員の学校でどんどん働かせていたんですね。で一方発電所ができちゃうと、その土木構造物というかむしろ電気機械の重りをしなきゃならんということで、そうすると土木系のそういう作業員労働者をですね、電気や機械を扱う人間に、しなきゃならんと、まあ、そんなようなことがございまして、まあ、最初にその、そういったことをしたのがですね、ここに書いてあります34年に設置した総務部教習所というものを作りました。この地図で行きますと一番左側の片隅に三角形の路地ございますけれども、ここにどうも、総務部教習所というものがあったようでございます。それこそ土木作業をやっている人間ですとか、あるいは中にはその現場で金勘定やら資材の調達だとかそんなような仕事をしていた人間も、半年とか1年の短期間にですね、工業高校の3カ年でやるような電気機械系の仕事を徹底的に仕込みまして、それで、現場に送り出した、まあ、そんなようなことをしてたようでございます。とは言いましても、初期のそういった、社員の教育も一通り一段落しますと、そういった人間もいなくなりますし、その後は社員としてきちんと採用するようになりましたので、だんだん必要がなくなりまして、その代わりに昭和36年の4月にですね、中学校を卒業した子どもたちを直接、電力会社で電気機械を扱う、専門家として育てるための学校を作ろうということになりまして、発足したのが、電発工業高等学園ということでございます。これは昭和61年に実はもうすでに閉校しておりまして、500人ほどの卒業生が出たんですけれども、今一番若い人でももう40代も後半ということで、大半がもう、退職を迎えられております。電発工業高等学園というのはこんな感じだったですかね。左側が昭和30年代の学園でございました。こういった平屋の建物に、まあ、グラウンドも若干ありまして、ここ工業高校と同じような生活をしてございました。右上に授業の様子ございますけれども、まあ、学校と違いまして、せいぜい30人前後、1学年30人前後ですので、授業としては、まあ、こんなこじんまりとしたような状況で、ここで茅ヶ崎にその全寮制で、 寝食を共にしながら勉強をしていたというようなことでございます。昭和50年頃の前景が右にございますけれども、これは、もうそろそろ末期の頃ですね。グラウンド、野球場と陸上競技場が右にございまして、その下の左側が原発工業高等学園でございます。で、右側はもう市役所の建物が、これは、本庁舎ですかね、本庁舎がもうすでにできておりますので、まあ、昭和50年代頃の、写真かと思われます。まあ、こんなようなことで、中央倉庫、それから、土木試験所、それから原発工業高等学園ということで、物と、それから人と、それから技術を、ここで、磨きながら、茅ヶ崎で磨きながら、弊社の仕事に、まあ、従事していったというところでございます。で、このあと私どもの会社もだんだん、様変わりをしてまいりまして、火力系が中心というんですか、火力系の仕事もだいぶ増えてまいりまして、昭和59年には火力系の研究開発部門が加わりまして、総合技術試験所というような名前になってございます。で、この下は60年頃の空撮でございまして、グランドの下、右側の川が千の川ですかね。で、千の川を横切るようにして広い道路が、ちょうど今のジャスコの前の広い通りかと思います。で、すでに、これは体育館じゃなくて文化会館はできているんですね。体育館はまだできていないと、まあ、そんなような状況かと思います。体育館の部分に、今まだグラウンドがあるというような状況でございます。で、実はもともと先ほど冒頭に申し上げました通り、18万平米の土地がございましたけれども、徐々に、処分をして、小さくなってまいりました。昭和43年にはですね、真ん中の、部分と上の部分を道路用地、真ん中ちょうど中央通りの部分ですね。で、北側は、都市計画上は1号線のバイパスとなっているようですけれども、あそこの広い道路の用地ももともとは私どもの土地だったようで、こういったものを県、それから市に譲渡いたしましたのが最初のですね。で、その後、水色左側三角形の部分、もともと総務部教習所があった部分をこれを県に譲渡いたしまして、その後保健所になりましたですね。で、その後、黄緑色の部分を譲渡いたしました。もともとここができた時は、あの黄緑色の部分の下側は私立病院のがあったようでございますが、そこに市役所を移転してまいりまして、市役所用地として、使いたいということで緑色の部分を市に譲渡してございます。その後、黄色の部分、昭和50年ですかね、文化会館用地として市に譲渡して、その後昭和55年に、中央通りの右側この広い部分を、中央公園、それからそのマンション等の住宅用地として、当時の住宅公団などにですね、譲渡をいたしました。まあ、そんなようなことで、だいぶ減りまして、最後に昭和63年にですね、61年に原発工業高等学園が閉鎖になったことに伴いまして、グラウンド、それから校舎のあった土地を、市の方にお譲りいたしまして、体育館、それから、市の今のところ市の駐車場、西側駐車場になってますよね。で、そこに今度新しい市の庁舎ができるということでございますが、まあ、そういった土地を、提供いたしまして、私ども今持っているというのはその白い部分だけということでございます。まあ、だいぶ小さくなりましたけれども、要するに仕事の仕方が変わってきた。要するに、もともとは水力発電所の開発を次から次へとやるために資機材も全部我々が持ってここで整備をして現場に送り出しということをやっておりましたが、今は工事をやるにしても、あのゼネコンさんが基本的にはそういった重機を全部手配していただきますので、まあ、こういったような整備保管の場所もいらなくなりました。で、それから原発工業高等学園というような学園もですね、今やもう 大学すらほとんどの子どもたちが行くというような時代に、中卒の子どもたちをここに集めてきて教育をするというのも事実上不可能になってきている、まあ、そんなようなことがございまして、学園を閉鎖して、まあ、そんなようなことで今はその元の土木試験所で現その試験実験の施設として茅ヶ崎研究所が現在残っているというものでございます。で土木試験所ができた昭和36年の12月がこの研究所の発足の日ということにしておりまして、ここに書いてございます通り3年前ちょうど50周年ということで、まあ、市長さんはじめお迎えしてイベントをさせていただいてございます。で現在こんなような状況でございますが、まあ、中でこんなような実験研究等をやってございまして、まあ、こういったものはですね、まあ、今日お話しするというよりか何かの機会にですね来ていただいて時間にご覧になっていただければ一番わかるかというふうに思います。まあ、以上、まあ、雑学の話でございましたが今日のお話とさせていただきます。どうもありがとうございました。